リンゴはおごるされど並ばず。
始まりました、リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けしますのはヨヨと
ケイタロウと
トモテヤと
コマシーです。
第45回は私ヨーヨーがアンカーマンを務めさせていただきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ヨーさん44回ね、はいはい、公開収録が先日ありましたけど、その時もアンカーマンでしたよね。
あれね、なんだかね、100人ぐらいの人たちにご指名されたんですけども、私だいぶブランクがあったみたいでですね、うまくできなかったというところで、う
ん、納得いかなかったね、自分自身。
そうですね、超緊張して手が震えてましたもんね、こましさん。
いや、横目に見たら手震えてるから、あ、これはいじらないとやばいと思ってですね、散々いじってたら、
プルプルしてた。
そうですね、ただ、うん、後半はトマト屋さんの独壇場になってましたけどね。
どこで割って入ってくるかなと思って、僕、なんだ、おすすめポッドキャストをね、紹介するって企画だったんで、ね、で、僕、紹介する番組に関して5つのいいことってのを書いてたんですね。で、何個目で切られるかなと思ってたんですけど、5つ完走しちゃって、
そう、ヨーヨーさんがまさか仕切らない、仕切らないね。
俺
も時計チラチラ見てたからね。
違うの、コマシーさんがねキレッキレだったもんでね、自分のペースなくなっちゃったんだよね。
あ、なんだ、ちょっと待って、僕のせいだっていうのかい。
まあ、それを取り返すべく45回も頑張るということでございます。
そうです、はい、今回はですね、はい、2014年6月7日土曜日、AUGM 大阪があったんですよね。
そうですね、
山村さんが広告してましたね、告知もしてましたね。
やってましたね。あれ、慶太郎さん行ってたんですよね。
あ、そうそうそう、僕はね、大阪に行ってたからちょっと遅れちゃったんだけど、ね、
そうです
ね、いなかったんだよね、午前中とか。
じゃなくて、
じゃなくて、
じゃないの、これも違う、
いや、AUGM 大阪は大事だよ、
大事だよ。
いや、そうなんですよ、ね、ワンボタンさんでもね、この僕らのイベントの方もね、宣伝していただきましたので、ここでお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。
山村さんがそれを宣伝した後、すぐ魚井先生に、
はい、
いや、その日 AUGM 大阪だからって突っ込まれてましたけど、
そうだね。ではなく、同日ですね、東京は秋葉原と浅草の間にあるハンドレッドスクエアクラブにて、ポッドキャストの公開収録イベント、ポッドキャストストック2014。
もうね、2箇所ぐらいすでに間違えてんの。2行読むだけで。
え、
そう、ヨーヨーさん、いい加減にね、イベント名覚えてくれ。
あ、ポッドキャストック、
会場は秋葉原と浅草橋の間ね。
浅草、あ、失礼いたしました。もう一回やります。
はい、
はい、東京は秋葉原と浅草橋の間にあるハンドレッドスクエアクラブにて、ポッドキャストの公開収録イベント、ポッドキャストック2014を開催しましたので、スペシャル番組をお届けします。
お、
題して、
はい、
ポッドキャストック2014特集。
題するほどのことでもないだろ、そのままじゃねえかよ。
これ、出演番組5番組というか、孫内さん何番組でしたっけ、入れ替わり立ち替わりで、孫内さんは10分おきですか。
入れ替わり立ち替わりで竹内さんに翻弄されるそんなメンバーが非常に面白かったけどね。
そうそうそうそう、
最後大オチも待ってたしね。
うん、
あれ配信されるのかな、あの大オチは。そもそも
あれはどういう風になるんでしょうね。
でも公開収録イベントだから配信しなければならないっていうことは言ってたので、まあ、
分かりました。
多分10分ごとの番組が配信されるんじゃないですか。
じゃあそんなプロジェクトの方で、あの大サプライズが
出てくる。
そうですね、はい、
はずですね、
のか、
は
い、メディアで販売になるのか。
あの SD カードよく売れるよね。
飛ぶように売れてましたね。
あれまた完売してましたよね。
あ、本当に売れてたの、あれ、
まあ、1枚3万円の SD カード、
もう売り切れでしたよ。3000円ですね、3000円ですね。
君たち売れてますね、じゃねえよ。
なんかね、ああいう風にコンテンツを別に作って用意すると売れるんだっていうのを目の当たりにしてやってみたくなりましたね。
じゃあヨーヨーの早口言葉入れよう。
いやー、もうカミカミじゃねえかよ。
今まで噛んでカットしたやつを全部NG 集で
汗かいてきた。
いや、ケイタロウさん、僕らも負けてないぞ多分それ。
そうだね、人を責められるようなもんではない
もんではないよ。
そうだね、まあ、実際来場してね、来た方はしてくださった方たちは、まあ、僕らが普段いかにグタグタした喋りかっていうのがね、 よく分かったと思いますけれども、
土砂降りの中わざわざ来ていただきましてありがとうございました
。本当にありがとうございました、ね、そんな中コマシーさんから命を受けまして、うん、私ヨーヨーとケイタロウさんインタビュー係をしてきましたので、うん、今回はですねポッドキャストック2014の中で撮らせていただいたインタビューをお送りしていこうかと思っております、うんうんうん、そう番組の配信はまあ普通の通常番組で聞けると思うんですけども、うん、その前後の雰囲気をね楽しんでいただければなと思いまして、うん、はいご用意してますので、うん、順番に
コマシーさんおはようございます。
おは
ようございます。
もうやってんのね。
ポッドキャストストック2014。
違う、ポッドキャストストック。
ポッドキャスト。開場しました。おはようございます、拓也くん。
おはようございます。
今ここは受付です。準備お疲れ様です。
ありがとうございます。
どのくらい準備してたんですか？
ホームページ作ったのが多分3月ぐらいじゃないですか。
3ヶ月ぐらい。今ですね杉山さんが iPhone で QR コードを読み込んで会場に来てくれたお客様入場確認をしております。すげえかっこいい。チケットとか昨日買った人はどうやってチケットもらうんだろうと思ったけど、郵送とかそんなダサいやり方じゃないんだね。もう iPhone だけでチェックイン。今10時8分ですか。会場には10人くらいのお客様がいらっしゃいます。杉山さんお疲れ様です。
お疲れ様でございます。
準備大変でした？
いえいえもういつものことですから。
この Mac は入場チェックがリアルタイムでされてるんですか？
されます。
え、すごいですね。 Twitter アカウントと
ここでチェックインを押せばチェックインになるっていう。
あ、君が手でやるのね。
手でやることもでき
る。あとは読み込んだやつ、
読み込んだやつ自動でチェックインになって、
すごい仕組みですね。なんかこれ作ったの？
いや、こういう
サービスがあるの？
手数料若干取られる。
あ、そうなんだ。へえ、有料サービスがあるんですね。すげえ。
なんていうの？ PTX。
PTX
去年も同じの使ったんで、うん、もう有名で。
はい、お聞きいただきました。
朝僕ら何時ぐらいに集まりましたかね？もう僕が多分機材を持ってたんで割と早めに着いたんですけど。
そうですね、僕はちょっと早く来ようと思ったんですけど若干遅れ気味で9時前ぐらいに、
うん、あのイベントに使わせてもらってた会場が朝の9時から準備をしていよう、ね、ということだったので、うん、まあ、僕とちょっとあの竹内さんに、うん、あの機材車両を出していただきまして、
そうですね、う
ん、それでちょっとあの機材を運んだりして8時10分20分ぐらいには一応会場の前に着いて。
あ、早かったね。
はい、なんか一応そんなプロジェクトは8時何分かにもうみんな全員集合でやる気満々でしたね。ただ会場が空いてない以外はやる気満々でした。
あららら、そうだったんだ。僕20分遅刻していきまして、
一応9時前に、そうですね、トマト屋さんが早かったですけど僕もギリギリというか、まあ、9時前ぐらいで一応9時前には入ったんですけど、うん、でヨーヨーさん遅刻して、で、あのケイタロさんはその頃何やってたんだい？
僕はね、あの洗濯物を急いで干して、うん、うん、9時に子供を車に乗せて父親参加に出発しましたね。ちょうど9時ぐらいに。
ちょうど9時。あれ、うん、皿は洗わなかったの？皿は
洗ってなかった。
あれ、何成田のポッドキャストックに行ったの？
幼稚園でママたちの前で人喋りしてきたよ。
そりゃ大変だよ。
人喋りしたんだよ。
で、まあ僕らが会場についていろいろ机出したりとかね、椅子出したりとか、
そうですね、
そういうところが含めて、そうそうそう、もう設営も全部手作りのイベントなので、
はい、
うん、でそれをやっている間に、うん、もう下にどんどん1階の方にお客さんたちが、
そうですね、
結構早めな時間からいる人もいましたよね。一応10時開場だったんですが、
私が遅刻してきた時点で1階で座って待ってた方もいらっしゃってたんで、
う
ん、
会場のさらに30分以上前から、
そうです、
待つ方がいらっしゃったと。そんな方にも目をつけてヨーヨーさんは行くわけですね、
はい、行ってきました。
はい、インタビューに。
では聞いていただきましょう。
ほい、
う
ん、
今ですね、ここは秋葉原ハンドレッドスクエアクラブの1階です。ようこそいらっしゃいました。どちらからいらっしゃいましたか？
足立区です。静岡です。
おー、ありがとうございます。遠路はるばる。お名前は？
ウーと申します。
寺友と言います。
よろしくお願いします。ヨーヨーです。今日は、並ばずはどの辺が楽しみですかね？
そうね、なかなか出てこない人がいるんで。
あ、俺じゃないですか。今、またリスナーさんが、お二人いらっしゃいましたのでインタビューしてみたいと思います。お名前は？
菊一之助です。
あ、今日は、どの番組に記載されてこられましたか？
今日は木澤さんの番組。
あ、ウッドストリームのデジタル生活。そうですね、木澤さん準備すっごい、ね、入念にされてるんで。あ、
なんと青地さん、僕もう名前聞かなくても言えるでしょ。
今日は楽しみにしています、皆さんとお会いできること。
お昼ご飯とか買ってこられました？
いや買ってないです。僕らは、
はい、
ホットステーションスクランブルのラージオというラーメン関係の番組のリスナーなので、この辺のですね有名なラーメン屋さんをちゃんとリサーチして
ある。なるほど、なるほど。
菊一之助さんとね2人でね、こう昨日もちゃんとしっかりと
開演前でまだまだですねスペシャルなゲストが、ゲストというかね、お客様として来てくれた人がいたので、
今回会場から開演までの間が1時間
で、うん、そうです、
ね、ありましたんで、うん、そこでゆったりとインタビューもできたかなと思います、まあ、
そうですね。でも結果的にね天気も悪かったし、結果ぐらいだったんじゃないですかね、うん、1時間ぐらい開けたのは、
う
ん、
そうですね、うん、見てて、で、まあ、物販とかね買いたい方はゆっくり回れたし、まあ、好きな席も探せたし、まあ、その間中、そうそう、ポッドキャスターの方も、まあ、なんていうか直近の仕事がない人たちはざっくばらんに、
まあ、前で勝手に喋ってるっていうね。
そうですね、もうなんかなんかやっぱ出たがりなんだよねみんなね。
そうです、
ね、うん、竹内さんと僕がギャーギャー喋ってたりしながら、
うん、
まだ準備完全に終わってないのにね喋ったりしてましたけど。
そんな中電気屋ウォーカーのタイジ君、
うん、
今クリラジのタイジ君って言った方がいいかな。
そうですね、
がお客様として来てくださいましたので、うん、インタビュー取ってきましたよ、ま
あ、わざわざこのために上海から来てくれてますからね。
そうです、
このためだからね、上海から、
うん、うん、
お久しぶりです。
お久しぶりです。
お名前を、
電気屋ウォーカーから大地です。
ああ、もうすごいですよ。すごいポッドキャスターさんが来てくれました。どこから来ましたか？
上海です。今週ちょっと会議があったんで、それの合わせて、スケジュール合わせて。
お仕事があって、ちょうどいるから、お金を払ってきてくださったの。
今回客です。
本当ですか？ありがとうございます。今日どの番組期待してます？
フラッと来ちゃったんで、
はい、もうとりあえずみんなに顔出してやろうかなって。
ハイスピさんがね、うちの番組にケイセンさん出てもらってるんで。
そうみたいですね、
は
い、
今回ハイスピ推しですね。
ですね、一番ですね、
はい、
あともう30分後ぐらいですもんね。
始まりますね、
はい、はい、じゃあ今日楽しんでください。
いいえ、こちらこそ
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあさあ続きましてもう一人、
うん、
ゲストが来てました、
うん、
お名前は？
ゆうまです。
ようこそお越しくださいました。
いやいや、もう当然来ますよ、このイベントは。もちろん
今日どの番組に期待してますか？
いやー、やっぱりあれですよね再度踊らずですか？
ならばずはい、じゃあ今日楽しんでください。
あ、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
これゆうまくんはイラストレーターの方ですよね、
う
ん、
そうですね。
ヨーヨーさんのツイッターとかのアイコン画像とかを書いてくれてる彼ですよね。当日はね、後ろの方で物販のブースにも加わっていただいて、ちょっと客層と合わなかったね、これは。
合わなかったのと、あとはね、ちょっと、うん、あんまりどの番組でも宣伝してあげられなかったっていうのがね、ちょっと申し訳なかったな。
そうなんですよね、ちょっと前の MC というか、ね、幕開のとことかでも、
うんうん、
後ろでもうちょっと物販やってますよみたいな話をできればよかったなっていうのは、ちょっと心残りでごめんねっていう感じですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、ここまでが収録前の様子で、
うん、そうです。
だ、小松さん、一個だけ確認していい？
何？
なんかさっきからね、慶太郎さんの声が聞こえてこないんだよね、うん、その開演前とか会場前のところに。
あ、まあ、あ、慶太郎さん大体後ろの方でグッズ販売とかやってたからね、
う
ん、
じゃあこの頃はね、10時半ぐらいはね、ちょうどね、うん、確か子供の手を引いてね、スタンプラリーやってた、う
ん、何やってんだよ
スタンプラリー
幼稚園内で。
おお、パパ
ただ結構そわそわしてたね。わ、ほんとごめんと思ってたこの頃
ポッドナリタック面白そうじゃねえかよ。
いやいや、もういや、ほんとに楽しかったんだけど、心の中ではみんなごめんって、今準備忙しいだろうにって思いながらやってた。
まあその頃はあんなくだらない話してたんだけどね、僕らはね。
そうですね、まあどっちが有意義かと言われると結構微妙なところではありますね。
微妙な、うん、
この後ですね、番組収録後のキャスターさんにインタビューを取ってきましたので、それをお聞きいただきたいと思います。トップバッター、ハイスピードアップルシーズン2の収録後、たくやくんから、はい、インタビューを取ってきましたので、お聞きください。
ハイスピードアップルの拓也くんです。お疲れ様でした。
ありがとうございます。
どうでしたか？
いやー、緊張しますね。
トップバッターは嫌ですよね。
嫌ですけど、まあ、うん、並ばずの後にされるのも嫌ですよね。
そうっすか、そうっすか。
いやいや、
今回は練習は結構したんですか？
練習ですか？
うん、
練習しませんよ。
お、ぶっつけで。
練習はないですよ。
なるほど。
多分練習すると飽きるんですよ、うん、プレゼンなら練習しますけど、
はいはいはいはいはい、はい、
練習はしないです。
小町さんどうでしたか。
あ、これにも振るの。
はい、出演者として、
なあのハイスピードアップルですか。
そうです、
ハイスピードアップルはどうですかね、まあ、トップバッターなんでね、うんうん、ただまあ去年よりは良かったんじゃないですか、うんうん、去年はもうちょっとガチガチだったんで、
あ、本当に。じゃあお疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
でその頃慶太郎は何してたの。それで、
あ、この頃あのハイスピードアップルシーズン2の11時55分までですね、僕はあの、うん、ちょうどですね、あの、うん、親子参観の終わる時間が11時45分予定だったんですよ、
はいはいはい、
うんうん、それがなんか11時45分からなんか新たにゲームが始まりまして、うん、ちょっとこの辺でかなり焦ってた頃ですね。おい、ちょっと聞いてる話と違うぞと。
あ、押してると、収録が押してると、
そう押してると、うん、そう、収録が押してると、俺のタイムテーブルが狂ってきてるぞと、うん、
狂ってきたぞと。
本当は当初は11時45分には終えて12時前ぐらいには昼ご飯を子供たちに食べさせというような予定をね、組んでたんですが、結局ね、幼稚園出たのが12時過ぎ、これハイスピードアップルがもう終わって間もなくですね、次の番組のウッドストリームのデジタル生活が始まる頃まで幼稚園でこう親子参観が押してたっていう、まあかなり焦ってた時期ですね。
なるほどね。
ほっとなれたっくはね、もう本当におせおせでしたね。
今回ねポッドキャストっ子はね、小町さんかなりあのタイムテーブル優秀に皆さん守ってくれましたよね。
みんなきっちり収めてきましたね、うん、去年はちょっと、うんうんうんうん、去年はまさに並ばずがちょっとオーバーしたのかな。でもそんなもんですよね。そうですね、僕が噛んだせいでオーバーしたんですよ多分。
僕はもうずっと横でね、真横で音響ブースにいながら聞いてましたけど、
うん、
なんか前半さ、もうほとんどお寿司の画像がずっと出っ放しだったなっていう記憶しかないんですよね。
そうですね、あのね、あのお寿司の画像は、うん、まあこれ、ね、会場にいた人しかわからないと思うんですけど、あのプロジェクターにね、あのスクリーンにお寿司の画像が映ってたんですけど、僕もその話全然聞いてなかったんですよ。で、うんうん、おっちゃんもののスライドもらったら1枚目にお寿司の画像が入ってて、それに対する説明が一切どこからもないんですよ。
じゃあそのスライド作ったの誰が作ったの。
いや、あ、それは拓也くんが、あの
拓也くんが、
う
ん、
そうそう、僕こっちのちょっとね、全体のスケジューリングとかいろいろ忙しかったので、ちょっと拓也くんにお願いしてもうほぼ丸投げしちゃったので、まあ拓也くんが作ってくれたんですけど、うん、な謎のお寿司が1枚目にあって、これはどうするんだろうみたいな感じになってます
ね。かなりシュールだね。
いや、しかも割と長い時間お寿司、うん、の話題で引っ張ったんですよね。
そうですね。
そうだね。
引っ張ったけど、うん、特別深くは掘り下げていないですからね。
っていうのしか覚えてなくて、ぶっちゃけ何を紹介したのか全然覚えてないんですよ、はい、ハイスピ
ー。ハイスピードアップルは、あの、ハイスピードアップル自体の、あの、収録から配信までですね、原稿を作る、うんうんうん、過程から、まあ、機材はどういうのを使ってますよ、編集はこのソフト使ってますよとか、チェックの工程はこうしてますよとか、で最終的にワードプレスに乗っけて配信しますっていうところまでの一年の流れを説明したっていう今回は内容ですね。
興味深いそのハイスピードアップルのこう中身を出してる配信が、まあさすがにどうだろう、これが配信されてる頃にはもうされてるかな。じゃあ詳しくはそっちを聞いてもらう感じ
ですね。
はい、続いて、
はい、続きましてはウッドストリームのデジタル生活から木澤さんの収録後インタビューです。
はい、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
どうでした。
いや、すげえ緊張しましたね。
いや、でもめちゃめちゃ作り込んであって面白かったですよ。も
う結構ギリギリまで作ってました
ね。すごいですよね。
毎月話はしてる
から、ね、いいですね。
マイクロソフトの真似して喋ってるから。
あ、そうなんですか。あと途中ちょっとあのアップル風な数字だけ羅列するところ、
あれは絶対やりたかった。あれ逆にマイクロソフトでやっても受けないんで。
あ、そうなんですか。
ここでやるしかないだろう。
なるほど。この後最後まで見ていただくんですか。
あともう、もちろん
お願いします。あとはあのガヤからチャチャ入れて困ったキャスターがいたら助けてやってください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。
この困ったキャスターっていうのはヨーヨーさんのことを指してんのかい。
そういうことですね。今となってはそういう風に聞こえますね。
俺を助けてくれっていう話だった。
そう、ね、プレゼンというかね、収録すごい受けてましたよね、会場ね。
うん、
ドッカンドッカンでしたよね。
かなり作り込んだスライドを作って、
うん、
まあ、多分今回一番あれだったんじゃないですか、こう練った形でもうこう構成をしっかりしてやって
たんですよね。まあ、かなり作り込んでたのは作り込んでましたね。
うんうんうん、
なんで慶太郎さんがそれを言うのかがすげえ不思議だけど。
そう
見てねえだろ。
いないのにね。
いや、一番木澤さんのがだからちょっと面白そうだったなとは思ってたんですよ。
でも、うん、確かにスライドの量も多かったんだけど、うん、やっぱり木澤さんの話す話し方なんだろうね、うん、
特別ね声張って面白いから聞いて聞いてっていう喋り方でもないんだけど、淡々と喋るんだけど面白かったんだよね。そこがね木澤さんの魅力なんだなって生で見てて思いました。私は
今回出た番組の中で唯一一人で配信されてるんですよね。
そう
ですね。
そうそうそうそう、さらにステージ上でも一人で最初から最後までやってましたもんね。一人で、うん、あの時間30分ぐらいですか。
40分ですね。
40分か、
うん、いやエリステ40分できねえわ。
エリステ5分も持たねえもんな。
聞いてる人がエリステを理解してるかどうかも僕は
そうだね。
まだね今んとこで、ね、この番組内うちの並ばずに関して言えば、うん、多分エリステよりも、うん、ポットナリタックの方が知名度高いからね。
高いやばい。
でその頃ポットナリタックはどうなってたの。
この頃ポットナリタックはですね、ポットナリタックはってなんか僕がポットナリタックみたいな
話になって、名前変えるもケイタロウからポットナリタックにする。来週からお送りしますのはコマシーとポットナリタックとトマト屋とヨヨですとかにする。
それ恥ずかしいね。
いいだろう、ミスターポッドキャストクよりいいだろう。
なんで呼ばないんだよ台本をミスターポッドキャストって書いてあったのに。
あんなの言うわけがないだろう。
僕が一応台本書かせてもらって、あの並ばずの公開収録、うん、44回のやつか、うん、書かせてもらって、はい、アンカーマンを決めようみたいなね、あのもう配信してるんで、ね、聞かれてると思うんですけど、うん、下りがあった中で、
はい、
まあ、その前に、まあ、ミスターポッドキャストックことコマシーが今回アンカーマンを務めますみたいな、うん、のをちょっと太字で書いてあったのに、
はい、
言わねえんだよな。
完全スルーです。まあ原稿見た時にまあ少なくとも二度見したけどね。あれこれは言えないわと思ってですね、もう完全にスルーしましたけどね。
あ、この時間ですね、ちょうど12時10分から12時50分の間、うん、木澤さん の、はい、あの収録時間の間ですね、ちょうど親子参観が終わりまして、うん、で、うん、あの子供たちを昼飯に連れていかなきゃいけなかったんですね。
うん、
で最初はサイゼリアか何かに行こうかなと思ってたんですけど、
はい、
もう時間がかかるっていうことで急遽丸亀製麺にして、
はい、早いね、
さらっと
うどんをあのすすらして、うん、とっとと引き上げてあの家に向かってった古来ですね、うん、ちょうどね。
そんななんかドヤ顔で言われてもさ。
だから早く来いよって話ですよね。
一応時間短縮でうどんにしてみましたみたいなのをガッツポーズ付きで言われても、
そうそう、自分なりの努力の垣間見せてるんだよね今ね。
そうそうそうそう、僕は僕で努力してたんだよ。
だってことですね、はい、
その頃 LINE にもね、ケイタロウさんからメッセージが来てるもんね、20分押しですみたいな、
う
ん、
いやかなり本当に焦ってましたからね、この頃、
まあ、この木澤さんのももう時間ぴったしですよね、もう、
うん、
今回もあの一応会場の後ろにタイムキーパーという形で、
はい、
前半はそんないプロジェクトから吉安さん、
そうですね、うん、大きい方を用意しました。
大きい方を、そうですね、はい、大きくないと見えないからね、うん、会場の後ろから、ね、うん、あと何分で、持ち時間ですよっていうのを出していただきながら、
はい、
で後半はこの木澤さんの収録以降は木澤さんに、
うん、そうですね、
タイムキーパーやっていただきまして、
うん、
結構贅沢だよね、人の使い方が。
まあ基本的に出演者が全員スタッフ、うん、でやってるので、ね、逆に今回は出演者以外で誰かに個別で手伝ってもらってるってことは一切なかったんで、
あ、僕出演者以外にも手伝ってもらいましたよ。
え、誰ですか。
あのトマトファーム飛騨のトマトジュースを売らせていただいたんですけど、
それはあなた言っとくよ、あなたお金払って来てくれたリスナーさんを売り子に使うなよ。
もはやボランティアスタッフよりも上の
ひどいですかね。
お金払って手伝わせてくださいみたいな変な状態になってるね、あれ。
あの普通に当日の券を買って入ってきてくれたお客さんに、
うん、
あのジュース俺がやってる間売り子がいないからよろしくねっつって、
いや鬼だね結構。
そう、
あのおかげさまで40本完売いたしまして、
お、あ、すごいすごい、
は
い、
よかったですね。
もう
あ
の在庫はもう本当になくなってしまいましたけども、この場を借りて一応お礼だけしときます。
続いては、
はい、お昼休憩挟みまして、
はい、
ゆうまぐポッドキャストですね、
はいはい、
収録直後のインタビューになります、う
ん、ゆうまぐのお二人にインタビューしたいと思います。お疲れ様です。
はい、疲れました。
会長のチャンテスさんです。
どうも。
絶妙なツッコミでしたね。
いや、数少ないんですけど、出番少なかったんですけどね、どこでこう言おうか考えて考えて。
どうでした、お客さんの反応。
いや、なかなかお詳しくてね、クイズで、ね、もっと人数が絞れると思って、早く意外にね、長く残ったんで、すごかったと思いまして、ね、
はい、じゃあ続いて杉山さんに聞きたいと思います。お疲れ様です。
お疲れ様でした。
ヘロヘロな燃え尽きた感が、
燃え尽きました。
ドッカンドッカン受けてましたね。
いや良かったですね、なんと
か。素晴らしい。いやいやいや、でも番組としてこれは配信されるんでしょうか。
なりますね。
あ、本当ですか。
はい、しますよ。だって公開収録なんです収録配信しなくてどうするんですか。
それでは配信をお楽しみください。
お願いします。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
前半が瀬尾さんで、今のユーマグの会長さんですね。
現会長ですね。
現会長、うん、後の方に喋ってたのが元会長の杉山さんですね、
う
ん
う
ん、
はい。まあね、喋り慣れ度で言うと多分アイデンティティも含めてもしかすると今回出ているキャスターの中では一番引き出しは持ってるんじゃないですか、うん、杉山さんが。
そうだ ね多分関われるジャンルも広いし、ユ、うん、ーマグポッドキャストさんはあのクイズ形式で、うん、会場とね、うん、やり取りをしながらやっていくような番組進行、
うんうん、そうですね。アプリもわざわざ多分作ったんですよね。
そうですね。クイズとかを何問も作って、うん、会場の方に参加していただいて、でアプリを通して回答していくという、うん、
そうですね。
クイズの前半は何ていうかね、普通のアップルに関するような、はい、そうですね、クイズだったんですけど、だんだんだんだんなんか雲行きが怪しくなって、
はい、
ねえヨヨさん、ねえ、はい、なんだっけ、なんかクイズされてたよね、はい。
ふなっしー？
ふなっしーじゃねえよ、グノッシーだよ
、はい、すいません、あのポッドキャスターが番組の中で間違えたのをクイズにされてましたね、こましーさん。
そうですね、僕もやらかしてましたからね、
はい、しかも再現 VTR というか、もうなんかそのままの音源が流れてね、証拠ですみたいな感じでね、
なんかもうちょっとバカにしてもらえると面白かったかもしれないですね
あのね、こましーさんのはなんか本当にただの間違いだからいじりようがなかった
の。そうそう
面白くもないしね
いや
面白く、まあまあね、あの単純なミスだからね、まあ、確かに面白く喋ってはいないんですけど、ね、
その頃ポッドなりたくはどうなってんの。
あのね、
うん、
このユーマグポッドキャストさんの始まった13時50分、うん、ちょうどですね、これ僕並ばずのメンバー宛てに LINE 送ってるんですよ。京成成田駅前のコインパーキング、いつもガラス機なのに今日に限って満車、ようやく入れました。かなりここでも時間をちょっとね押して
焦ってたんだ、うん、
かなりポットナルタックはねかなりテンパってましたね、あのあ、この電車逃したらマジやばいと思って。
これはある意味ポットナルタックも全部録画とかしときたかったな。
いや本当ね、ちょっとビデオ撮っとけばよかったと思って、ね、
あの24みたいな感じでこう会場の様子と、
そうですね、
成田の様子が同じ時間軸で動くみたいなね。
そうで、このあとですね、そんないプロジェクト、うん、一気に80分やりきった後の竹内さんのインタビューを聞いていただきたいと思います。
はい、
竹内さんお疲れ様です。
いや今日はいい試合でしたポッドキャストック2014、はい、初出場なんで、はい、優勝できればいいなと思って
でもポッドキャストアワードは出場されてましたね。
そうです、あの時はね優勝できたんでよかったんですけど。
そうでしたっけあれ
よかったですよ。
全然わけわかんないインタビューになってしまいましたが、はい、これはリンゴは踊るされど並ばずのポッドキャストストック特別編でお送りします。
あ、そういうことなんですね。
はい、よろしいですか。
はい、ありがとうございます、はい、
お疲れ様でした。あっという間の80分でした。拍手。
去年出てないからっていうのを100歩譲っても、やっぱりイベント名は覚えようよ。
すいません
ポッドキャストスト
ップ、すいません、ひどいね
あのこのインタビュー2人とも何言ってんのか全然わかんないよ。もう
わかんないですね。
そうなんですよ、ちょっとダメだねこれね
ここはあのそんなプロジェクトは、一番長い80分というね時間を、こまし座これは長かったかな、さすがに。
そうですね、タイムテーブルミスですね、うん、
でも僕見てて楽しかったですよ、短くって。あっちゅう間の80分だった気がする。
あれは竹内さん上手だったね。
楽しませどっていう意味ではうまくやったなっていうふうに本当に思います、う
んうんうんうん、ちょっと悔しいけどあれはうまくやったな、うん、やっぱ80分一本勝負なんかね、僕のイメージでは40分を2個とか、
そうですね、
まあ、20分を4本とかで来るかなと思ったら 10×6 とか7とか、うんうんに切ってくるってちょっと予想外で。
これはトマト屋さんも聞いてなかったのかな、この
全然知らない。あのね、全然知らないから、うん、これはもう竹内さんに言っとくわ。もうあれさ、 BGM とかも全部作り込まれたやつでやったんですよ、あれ、あの映像とか。
あ、そうですよね、もう動画
と流れてたんですけど、
そうですよね、
勝手に BGM の音量が変わるんですよ。 大きくなったり小さくなったり、ね、ジングルが突然流れたりして、うん、もうわけわかんないですよ、こう調整してる方は。で突然岩田さんは喋り出し、おーみたいな、そっち喋るの、誰喋るのみたいな感じで、ね、結構パニクってました。
音響さん泣かせだったんだ、
うん、なるほど。僕も本当にオファーして枠んじゃそんなにさん80分って言って、それこそさっき言った通り2番組40分40分とかでどうですかみたいなことを話してたんですけど、たら竹内さんからとあの数日経ってから、そんないは全番組やりますって聞いて、
おすごいね、
みたいな感じになってます
でちょうど僕 の, あの音量とか調整してるところの、うん、VU メーターっていうあの音の大きさを見るメーターがあったんですけど、
はいはいはい、
その上に竹内さんの iPhone がポンと置いてあって、うん、そこから、あの動画というかが流れてたんですね。
あれ iPhone で流してたんだ。
そうなんです。なんでも始まる前に、もしこれが落ちたらうちの番組は終わりますみたいなことを僕に3回ぐらい言ってきて、もう俺ほんとビクビクしちゃうよね。もうその机に触る手とかこれ落としちゃったらどうしようみたいなのと、ちょっと落としたら面白いかなっていうののちょっとせめぎ合いを僕は
なるほど、ね、
してました、
はい、してたんだ。でこの時に慶太郎さんは到着したんだよね。
そうですね、あのそんなプロジェクトをがやってる途中でですね、ようやく3時半頃ですかね、ようやく会場入りできたと。
ポッドナリタックからポッドキャストックへ到着と。
そうです、晴れてね、
晴れて昇格、
晴れて J1 入り昇格しましたよ。
あれポッドナリタックはうちより下の概念なの、よく分かんないけど。
もう J2 ですよ。 J2
なのうち J1 だったのこれで
これで J1 か、
これで J1 か、そのリーグの底が知れるね、
やばいな
ほいでね、俺すっごい大事なこと忘れたんですけど、うん、
はい、はい、
リンゴは踊るされど並ばずのインタビュー撮るの忘れちゃったんですよ
インタビューそこそこ
すいません、今改めて、
うんうん、
皆さん公開収録を終えて、
うん、
コマシーさん、
あ、はい、まあ楽しめましたけど、僕ね、あの今この音源収録してる段階で録音した並ばずの音源まだ聞いていないんですよ。で後半ね全く覚えてないんですよね、何を発言してたか。
記憶がないの？
もう記憶がないんです。
あんなにキレキレだったのに
あのなぜキレキレだったかっていうとですね、もはや脳みそで考えてないんですよね、うん、あれ反射的に口から全部言ってるんです
ごい、
もうね後半何言ってるかよく覚えてないんです。前半はね聞いていただいた方は分かると思うんですけど、オープニングはあのアンカーマンっていう定位で暫定アンカーマンで始まったので、そこら辺はねちゃんと理性がある中で、
いや小町さん違いますよ、暫定アンカーマンじゃなくてミスターポッドキャストックね
台本通りでいくとね、
ごめんね、じゃあもう一回言いますよ、ミスターポッドキャストックとしてね
あ初めて言った
ミスターポッドキャストックとして仕切っていたので、うん、あの前半の方は覚えてたんですよ、うんうんうん、で並ばず総選挙をやって、で自分のおすすめポッドキャストをおすすめしたっていうところまでは結構自分の中ではきっちりいけたんですけど、あのその後あたりからトマト屋さんに突っ込んだり、慶太郎さんに突っ込んだり、ヨーヨーさんに突っ込んだり、あとはなんか自虐的なことを言ったりとかやってたんですけど、あそこら辺は
もう言いたい放題だったね、
言いたい放題、あそこら辺もうレスポンスだけで勝負してたので本当に記憶がないんですよね。
もう来た球をひたすら返し続ける
返し続けてた。です
ごいな。
あの終わった後に3人に言ったと思いますけど、ごめんね多分僕口悪かったと思って多分言ったと思うんですけど
聞いた、なんか珍しくコマーシーさんが謝ってきたと思って、そう
あれ理性があればちゃんと言葉を選んだんでしょうけど、多分ね、あのもう反射的にやってるんで多分すげえ口が悪かったっていうのだけしか覚えてないんですよね。
ある意味緊張してたっていう感じなのかな。
緊張してたよりはスイッチが入った感じですかね。
だからまあハイスピードアップルではスイッチが入ってなかったっていう。
でもねハイスピードアップルでも若干スイッチ入ってたっぽいですよ、他の人たち曰く。七バズのなんか空気がちょっと出てたって言われましたね。
続いては慶太郎さんいかがでしたか。
僕はね全体的に楽しかったんですけど、仕込んだ小ネタをね、うん、ちょっとみんなに突っ込んでもらえなかったのが寂しかったかな。
あれ何仕込んでましたっけ。
まずは並ばず T シャツでしょ、う
ん、はいはいはい、
ああ
れはみんなの前で見せましたよね、並ばず T シャツ、ね、うん、UTME で作ったやつ、
UTME で作った並ばず T シャツを見せて、まあ、ちょっとおーって言ってくれかなと思ったんですけど、うん、もう見事なまでに誰も何も言ってなかったんで、もうほんとなんかすごすごと前静かに前のボタンを閉じましたよ、
ね、UTME の T シャツ見せながら会場に入ってきたから僕としてはもうそこで終わったよね
そういうことか。
それでなんかみんなね原稿を普段 iPad とかで見てるっていう風に聞いたので、
うんうん、
まあ、iPad に対抗して僕はあの木澤さんの味方ですよっていうアピールをしようと思ってあのサーフェスを持ってったんですよ、
う
はい、でサーフェスをおもむろに出したんですけれども、
うん、
まあ、それもさ、うん、ね、なんか刺して誰もいじってくれずで、ね、唯一の味方であったあの木澤さんにすら何も言われずもうなんかこれも何のために持ってきたのかっていう感じでまあそこがねちょっともう反省点だったかな。
まあ、そんなにいっぱい小ネタ仕込んでたんですね。気づかなかった全然。
あ、僕は全部気づいてはいましたけどね。
うん。
あ、そうなんだ。
気づいてるけどスイッチ入ってるから全然突っ込んでくなくて、
そうそう、
で、
まあ、そう
隣で突っ込みやすい位置にいたヨーヨーさんはもう手震えてそれどころじゃなかった
から。そうそうそう。テンパってたもん。
あ、でもほら、
そうですよ。
ほら、あの僕ら3人。トマト屋さんとヨーヨーさんと僕はあのポッドキャストで出てましたけど、うん、ほらケイタロウさんポッドなりたく出てたからさ、うん、なかなかやっぱ突っ込めないじゃん。
そうなんだよね、多分ね、なりたくだったら受けてたんだと思うんだよ
いや
成田ドッカンドッカンだったよね多分ね、あれだった
ら、ね、多分そうだと思ったね。
ね、
やっぱね J1 のね厳しさを思い知らされて
そういうことか。じゃあ次トマト屋さん。
僕はね冒頭で、うん、あの進行を忘れるっていう大事件が起きましたね。実は
そうなんですよ、この人僕が目で言ってんのにね気づかないんですよ
しかもね自分で書いた台本なんだよね。
そうですよ、う
ん、
あのそうさっきねミスターポッドキャストック言ってくれないもなんてとか言ってましたけど、ならばず総選挙に振るのは彼の係だったのにいつまで経っても振らないんですよ
そうだ俺気づいてないわそれ
流れとしては、まあ、あのなんだっけ、コマシーさんが、まあまあ、今日僕がアンカーマンですって言ったとこで、
はい、
まあ、ヨーヨーさんが、いや、俺去年出てないし、不公平だみたいにこう割って入ってきて、で、ケイタロウさんも、そうだそうだ、うん、今年は去年とは違う俺だぞみたいな感じで入ってきて、
はい、
で、じゃあ選挙しましょうよって僕が言って初めて選挙になるっていう台本を書いたんですね、
一応。そうだね。
お三人は役目を果たした後に、うん、じゃあ選挙やりましょうを完全に忘れてました、
うん、そうだからね多分微妙な間があるんですよ。
そう
そうだ
スマリーチの的に、僕とコマシーさんがちょうど対面とか対面にね
そうなるようになってたんで、うん、目がすごい一番合う距離だったんです。そう
で、ね、で忘れてる時の僕はなんか今日コマシーさんえらいチラチラ見てくんだみたいななんかもっとボケろよみたいなそういうプレッシャーなのかなと、うん、思ってたんですが全然違ったんですね、
う
ん、
そうですよ、
必要なことをしてなかったっていう。
ミスターポッドキャストックを言ってくれないとか思ってるから自分のセリフ忘れるみたいな
そこにこだわってた
最大のあれでしたね。
そうですよ、だからさ、ね、だからトマト屋さんが言った後僕すぐ選挙に乗ったからね
そうそうそう前半だけなんか突如テンポが悪くなる瞬間があ
ったんですよね。
あったのを、まあちょっと配信かもしくはまあ現場にいたお客様が気づいたかどうか分かりませんが、
うん、
ただちょっとなんかね変な空気が流れてたとは思う。
確かにね、はい、ぎこちなかったよね。ゆうさんどうでした？
僕はですね、とりあえずそれよりも前のトマト屋さんのところをすっ飛ばして自分のところを台本上やってしまったので、うんうん、あ、なんか俺間違ったっていうところでいっぱいいっぱいにそっからなり始めちゃったんですね。
で手が震え始め
た。そうそうそうそうそう、そっからずっといっぱいいっぱいで、で用意してきたのもなんとかぐだぐだ喋ればいけるかなと思ったら横のキレッキレのあんちゃんがさガンガンガンガン突っ込んできて潰すもんだから何も喋れなくて
なんかちょいちょいそうそうそう僕のせいにしてないなんか。
いやあれはねあそこでねちょっとゆっくりポッドキャスト。
うん。
をやってるけど、うん、ラジオが好きでラジオっていいよねっていう話を少しゆっくりしたかったんだけど、
はいはいはい、
そんなテンポじゃないんだね。ゆっくり語るテンポじゃないね並ばずって、ね、
いやもうあそこは戦場ですよ。
あそこは戦場ですよ、
ね、戦場でしたね。
食うか食われるか
だよ。食われたあの、うん、思い知りました僕
完全に丸腰で戦場に来ちゃった
そうそうそうそうそうそう本当ね大反省ですよ。
いや僕びっくりしちゃって、あのみんな一応企画的にはなんだろうお気に入りというか人に教えてあげたいポッドキャスト番組を一つずつ紹介しましょうっていう感じだったのが、突然ヨーヨーさんが3つありますとか言い出して
そう
どうしようと思っちゃって、うん、ヨーヨーさんだけで30分終わるんじゃねえかと思って、
いやいやいやいや、これはこういうところがいいよねとか、これはこういうところがいいよねっていう流れをやりたかったんだけど、うん、まあいいやと思ってとりあえず他の人の聞きたいしと思って流しちゃいました、
うん、アンカーマンが一番喋れるって話で選挙やったのにね。
ねえ、そうなんですよ、うん。しかもなんであんなに私が人気だったのかよくわからないんですよ。
まあそれ
はじゃあ逆に理由はじゃあメールとかで聞きましょうよ。
あ、ぜひお願いいたしますって、うん、いいのかな。
でももう8割ぐらい 8割ぐらいはヨーヨーさんでしたよね。
多分そうですね、40、50ぐらいは多分ヨーヨーさんだったんじゃないですかね。
ね、出させていただけるんであれば、それまでにちゃんと修行しておきます
あれ今日のもまだ練習なのこれ、
はい、あもうすいませんすいません、今日もねまだねポッドキャストックって言えてないところがあったので
イベント終了後に懇親会にね希望者は行ったんですよね、出演者と。
元気ですか？
元気
はい、元気みたいです、はい、じゃあお名前をお願いします。
千葉のグランパスと言います。
今日楽しかったですか？
いや楽しかったです本当に。
一番役立った番組を教えてください。役に立ったですよ。はい、役に立ったです。
役に立った番組難しくないですかそれ。
そういう観点では見られてなかったということでありがとうございます。今懇親会これから始まるんですけれども、どなたかパーソナリティの方と話してみたいという方いらっしゃいましたか？
まあやはり知床の麦さんですね。
知床の麦さん、さっき友達なさそうにしてたんで、ぜひ話してやってください。どうもありがとうございました。
ひどいよね。
これはお世話だ。
続いて影山さんですね。
これひどいんだよね。これもひどいんだよね。
さっきのグランパスさんから、慶太郎さんがインタビューを取ってくれてます。
ポッドキャスト2014、無事終了して、懇親会の会場に来ております。本編の感想などを、ちょっと来場者の方に聞きたいなと思います。こんにちは。
こんにちは、影山です。
あ、影山さんですね、はい、巷で噂の。今日の満足度を5段階で言うといくつですか？8ということでありがとうございますどの番組が一番面白かったですか？
どの番組もとても面白かったです。
リンゴは踊る猿と並ばずということでありがとうございます。じゃあすいません影山さん、はい、並ばずの中で一番誰が面白かったですか？
あ、
わかりました、ありがとうございます最後にですね、もしもですよ、来年もあったら、来たいと思いますか？
はい、もちろん行きたいと思います。
ありがとうございました。
さあ次、経営ママさんのインタビューです。
だいぶお酒も進んできたところで、インタビュー再開したいと思います。お名前とどこから来たか教えていただいてもよろしいでしょうか？
ママです。杉並区なんでこの近くからです。
杉並から小町の住処の近くですね多分。
あ、そうみたい。そうそう、
今日はどの番組を目当てでいらっしゃいました？
結構全体的に聞いていたので。
リンゴ踊るサルと並ばずを目当てに来ていただいてということでありがとうございます。はい、今日聞いた中で一番面白かったのはどこの番組でしょうか？
もちろんリンゴは踊る
だいぶ気を使える方ということが察せると思いますけれども、
慶太郎さん、はい、いい感じでした。
ありがとうございます。今日は本当どうも来ていただいてありがとうございました。
とんでもないです。またやってください、面白いので。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます、はいはい、頑張ります。
お前だけだよ勝手に飲んでるのもうだいぶロレツが回ってないですねこれはね。
あー、おかしいね。面白いですねこの慶太郎さんのだんだん変貌していく姿が
だんだん壊れてますねこれ。
これ俺今になって思い出したけど、俺本編で慶太郎さんにめちゃめちゃ無茶振りしてたの今になって思い出した。
あー、そうだよ、結構無茶振りして。あ、そうだね、
ね、すっげえ無茶振り。サイパーなんとかとかいろいろ慶太郎さん表現してみて表現してみてくださいとかやってたよね、なんかね
やってたやってた、
ね、
今になって記憶が蘇った。
今記憶が蘇った。今
サイバーパンクだっけ？
サイバーパンクだっけ？慶太郎さん、サイバーパンクってどんな感じですかとかやってました
、はい、そして、はい、Z マジンガーさんからもいただいてます。
お名前とどちらから来たか教えてください。
はい、群馬から来た、Z マジンガーと言います。
Z マジンガーですか、はい、いやなんか風貌に似合わずとても恐ろしい名前をお持ちです今日は一番何の番組を期待していらっしゃいましたか？
もともとそんないプロジェクトのを聞いてたんで、参加することにしました。でせっかくなんで他の番組もいろいろ聞いてみまして、リンゴは踊るされるのならばずも番組面白いし今日のは特に面白かったんで大爆笑しました。
ありがとうございます。 今日今まで聞いてなかったけどこれから聞いてみたいなと思う番組ありましたか？
そんなことないし、あ、そんなことないし、ずっと聞いてます。
ずっと聞いてるんですよ、
はい、ずっと聞いてます、はい、あの過去配信も全部聞いてあります。
あ、いい、
竹内さんのファンだって
言ってたよ。そうか、そうですか。信じるよ。僕は信じるタイプだよ。
いいです、
大丈夫、うん、OK です。
木澤さんの
ウッドストリーム
って、それがとても面白かったんで、はい、今度聞いてみようかなと思ってます、
は
い、
今日は来場どうもありがとうございました。
これはまともだったね。
いや、まともか、後ろになんか一人人増えてたぞ。
これね、あの竹内さんが乱入してきたんですね。
乱入するんだったらもうちょっとしっかり乱入してから出てけばいいのにね。なんかさらっと触っていっちゃいましたね。
あ、これね、僕がちょっと空気読みよう的な感じでどけたんです。
確か
そんなやり取りをしてたのね。
そうそうそうそう。
でこの次がですね、元さんインタビューいきます。
お名前をお願いします。
富山の元です。
富山からですか？
富山からです。
このまさかこのために来たってわけじゃないですよね？
ために決まってるじゃないですか。
いや、僕が富山に住んでたら絶対行かないですけどね。
前回も来ましたしね、
はいはい、ありがとうございます。今回も満足度、バッチリです。
マックスですね。
意外にここが面白かったっていうところありますか？
慶太郎さんが遅れてくるっていう演出。
まああれ全部計算ですから。まさかのまさかの大遅刻っていう。あ、じゃあ収録最中でもう気が気じゃなかった感じですかね、僕が来て。
ねえ、で来ないのかなと思いながら。
ちょっとご心配おかけしてすみませんでした。いや、でも楽しんでいただけたようでありがとうございます。はい、もしもあの来年あるとしたら来ていただき
ますよ。はい、
ありがとうございます。じゃあ僕らもあの富山で開催できるようにあの頑張りますのでよろしくお願いします。
あの、もう徐々に適当さが手に負えなくなってきましたね。
もう高田純次みたいですね、これ。
ポット富山くんなんのか、今度は。
お前一人でやってきますよ、責任取って。
ただの富山に旅行に行く人じゃん、それは。
はい、じゃあ続いては、そんないプロジェクトの下平さんです。
懇親会、楽しく、時が進んでますけれども、ここでスペシャルゲストと話したいと思います。
こんばんは。
すいません、どちらからいらっしゃいましたか？
仙台から来ました。はい、頑張ってきました。
お名前を、じゃあまずはお願いします。
下平です。
ここまで来てね。あ、そんなメンバーっていうのは結構直接会ったりしてるんですか？
そんなメンバーはほとんど会えないです。なので私が今日メンバーと会えたのは1年ぶりぐらい。
去年やったイベント以来って感じですかね？
そうです。
あ、なるほど。普段は多分スカイプで収録してると思うんですけど、みんなと面と向かって話すっていうのは
いつも聞く声だなっていう感覚でしかないので、本当にリスナーさんと一緒なので、本当に年に一度会えればいい。
でもあれですよね、なんか直接話すとあの後で修正とかなかなかできない分ちょっと緊張します。スリリングですよね。
そうですね。でもあのスカイプでやっぱり普段話してるので、実際に会った時の呼吸感とかが全くわからない中で話してるので、実際に会うと意外とこうあうんの呼吸じゃないですけど、そういうのが取れるのはすごくいいなと思います。
確かに顔を見てね収録できるっていうのは結構テンポも良くなってきますよね。
そうですね。
来年もしもやると言ったらまた仙台から来てくれますか？
頑張ります。
いいと思うっていうことでね、まあそういった感じで言ってほしかったんですけれども、どうも下平さんでした。ありがとうございました。
酔っ払い。
これちょっと僕これは子供に聞かせられないですね。
これは俺流すよ、責任を持って。逆にこれユウさん、結局あの慶太郎が酔っ払ってたってことだけ伝わればいいのかな、このインタビューは。
これ最高だね。これあのどんどんどんどん慶太郎さんのろれつが回んなくなっていくっていう、こんなに面白いのはないね。
しかも懇親会が楽しくなってまいりましたって、もうお前だけだよ。
そうだ
よ。うん、まあまあ別にあの懇親会楽しかったですけどね、懇親会楽しかったんですけど、
そう
一人だけちょっと別次元の楽しみ方になってますね。
なりたく何やってんだよ。
いや久々にねお酒飲めて楽しくなっちゃったんだねこれね。
いやでもね、コマシーさん、これはやっぱ僕らが慶太郎さんにお願いしたなんていうか、はい、任命責任もあると思いますよ。
あ、まあそうですけど、ただで、うん、かといって僕も富山さんもなかなか動けないわけじゃないですか。そうなるとやっぱり慶太郎さんとかにお願いするしかなかったわけなんですけども。
なんでそのしょうがねえ。
まさかこんなに、いや僕もね今初めて音源聞きましたけど、まさかこんなにだんだん上機嫌になるとは思ってなかったです、
はい、いや本当に何を聞いてんですかね僕は ね。ひ どいですね本当に。
普通こういうなんていうか番組になんていうかリスナーさんの声が乗ると、うん、そこに出たリスナーさんがなんかこうなんだろうその番組聞いてるとちょっと背中に汗かくみたいな、うん、なんかわーゾワゾワってくる感じあるじゃないですか、うん、メールが読まれるとかと同じで、そうですね、うん、多分慶太郎さんもだいぶ背中に汗かいてると思うん
ですよ、ね、いや汗かいてますよこれ本当にまず喋り方が気持ち悪いですよねなんか
自分で後悔してる
あの酔っ払いの絡み方
だったん
だよね、いわゆる
もう上機嫌でインタビュー撮ってますからね本当に
めんどくさいやつですね、こいつ
僕はお酒が入る前に撮ったインタビューがあるのでこれ最後に聞いてください。
イベント自体は終わりまして来てくれたお客様にインタビューしたいと思います。今日のイベントどうでしたでしょうか。
最高です。
ありがとうございます。どちらからいらっしゃいましたか。
横浜です。
横浜から来てくださったんですね。ちなみにお名前ハンドルネームで構いませんのでお伺いしてよろしいでしょうか。
上優と言います。
上優さん、
今日さんに会えて光栄です。
あ、いやいやいや恐れ入ります。来年もあったら来たいですか。
当然です、ね、
ありがとうございます。じゃあこの後他の番組もみんなこれ一斉配信すると思いますんで楽しんで聞いてください。
はい、
まあまあお酒はまあでもね懇親会で聞くとなるとね、
うん、
もう答える方も ね聞く方もちょっとお酒が入っちゃったんで、
まあ、逆にでもねインタビューされる側はお酒が入ってこれはこれで上機嫌になってる時ですからね、うんうん、まあ、結構率直な意見とかももしかすると出てるのかもしれないですね、
う
ん
うん、そうですね、
うん、
でも懇親会もねコマシーさんだいぶ人数的にも何人来ました。
全部で我々含めて61ですかね、はい。
あ、じゃあなかなか大盛況で、
なかなか大盛況で、うん、受付の方は拓也くんに任せてたんですけども、おそらく多分全員来ていただいたのかな、
うん、あのお座敷の席だったんでこう移動が比較的楽にできるというか、うん、
そうですね、うん、多少仕切りはあったもののほとんどあの吹き抜けというかいろんなところが、うんうん、全体的に見える感じだったのでそういう意味でも場所的にも良かったかなと思ってます。
今年もね、謎の iPad を持つ男性が現れてね。
そうですね、
何それ。
iPad の裏面をさっと差し出してくるわけですよ。
そうです、
はいはいはいはい。
でネームペンを出してですね、
はい、はいはいはいはい、
サインを書いてくださいとのたまうわけですよ。
そうですよ、
書いた。そういえば
いや思い出しました
思い出した思い出した。
もうね本当俺去年も言ったからもったいねえよと思いながら、
そうですね、あの去年のはちゃんとまだ持ってるっておっしゃられてましたよ。
そうですね、今年用に買ってきたのか、まあ、偶然今買ったのか分かんないですけど、
うん、
すごいっすよね。
あの去年よりもさらになんか、まあ、今回そんなプロジェクトもね増えたのもあって、
あ、
あのさらに大人数のサインを書いて、うんうんうん、まあ、その写真をアップされてましたけど、
はい、
そうっすね。
いや非常に愉快な懇親会で、まあ、その様子もちょっと含めてあの Together っていうあの、
うん、
ツイートまとめサイトの方にハッシュタグでポッドキャストックとか、まあ、ポッドキャストックに出ただろう方のツイートをまとめてありますんで、うんうん、はい、そこら辺も合わせて見ていただけるとよろしいかなと、
う
ん、
そうですね、
そうだね。でも楽しかったね本当に、懇親会含め、うん、本番はもちろんのこと、
まあ、慶太郎さん一番出てる時間短いですけど、
ね、そうですね
本当なんか飲みに行ったみたいな感じ出ちゃった
もん、ね、大物アーティストみたいな扱いだもんね。だってねギリギリできて収録やって酒を飲んで帰る
鳥と打ち上げだけやって帰るみたいな
重役出勤もいいところ
で、ね、で上機嫌でインタビューしてるしね
本当だね。
今回まあ、 あの竹内さんよりも多分慶太郎さんの方が優勝ですね基本的には。
優勝だと思いますね
、うん、優勝だね
J2 から昇格即優勝みたいなね
じゃあ小松井さんどうしましょう。ミスターポッドキャストック、はい、慶太郎さんにあげます。
うーん、しょうがないな、あげるか
絶対いらないじゃん。
いやー慶太郎さんしょうがないからあげるよミスターポッドキャストック。
俺それもらわなきゃいけないの。
いや、あげるよ。その代わりあれ成田区トマト屋さんにでもあげなよ
いらねえわポット成田区は
とりあえずですね、はい、他の番組も徐々に配信されていると思いますので皆さんよかったら聞いてみてください。この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@ならばず.com saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組のホームページのアドレスはならばず .com narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなどお便りをお待ちしております。ということで第45回リンゴは踊るされどならばずでした。お送りしましたのはヨヨと
慶太郎と
トマト屋と
ミスターポッドキャストックでした。
それでは皆さん
それでは皆さんさようなら。
語アドル。されど並ばず。